Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ124です。
やっていきましょう。
今回のテーマはドラゴンバスター。
はい。
ということでね、こちらタイトルは結構有名じゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
1985年のゲームです。
はい。
だいぶ昔ですね。もう何年前ですか約40年前ぐらいってことかな。
ああ怖い。
で、こちら初出がアーケードゲームですね。
はい、はい、
アーケードゲーム版が出たのが1985年の1月14日ということで、ジャンルは横スクロールアクションゲーム。
はい。
なるほど、横スクロールなのかという、まあ、縦にもねスクロールはしてましたけど、我々の大好きなナムコが開発販売ということで、
はい、
今回はねドラゴンバスター、まあこれ私が話するんですけど、うん、私の中ではこのドラゴンバスターのイメージはやっぱアーケードなんですよ。
はいはいはい。
ファミコン版の方がね遊んだ方多いと思うんですけど、
うん、
私はあのゲームセンターで見て遊んでた時の印象がすごく強くて、
はい、
まあ、今回そちらの話がちょっとメインになるかなと思うんですけども、
はいはい
はい、では続きは本編で話したいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
アーケード版が1985年に発売されて、
はい、
初の移植がファミコン版、
うんうん、
これが1987年、
あ、そうなんですね、
1月7日、
うん、
出まして、でこれ開発がね東セなんですって。
あ、そうなんですか。
はい、そうみたいです ね、 ナムコじゃなかったと。でこれ実は結構ファミコン版とアーケード版って中身変わってるんですよ。
うんうん、
見た目もそうなんですけど、
はい、
ゲーム内容的にも結構いろいろ手が入れられてあって、まあ、その辺はね後でまた説明していきたいんですけど、まずね最初にこう調べてて面白いというか知らなかったことがあってですね、
はい、
実はこのドラゴンバスターというタイトルね、
うん、
まあ、これ竜退治ということですけど、
はい、
竜退治じゃないかな、竜を倒すもの的な感じなのかな、
うん、
これね企画段階ではねドラゴンクエストっていうタイトル案があったらしいんですよ。
ほう。
当然ながら、
うん、
この時にはドラゴンクエストは発売されていません。
そうですね。そうか。
タイトル案の中にドラゴンクエストというタイトルがあったそうです。やはりね、クエストっていうのはね、
うんうんうん、
そういう意味合いで使われますから。で、最終的に僅差でドラゴンバスターの方が採用されたと。
まあ、内容には、合ってるというか、なんかこう、濁点が多くて、力強いから、
ね。なんか強そうな感じがしますしね。
はい、しますよね。
はい。だから仮にね、もしここで、
うん、
このタイトルがドラゴンクエストになっていたら、
はい。
果たしてドラゴンクエストの方はどうなっていたのかというのはすごく、
どうなってたんですか、ね、
すごく興味深いイフじゃないですか、これ。
確かに。
ね。
ドラクエって、
はい。
海外何でしたっけ、ドラゴンウォーリアーでしたっけ。
え、海外ドラクエ違うんですか、タイトル。
あ、違うはず。
え、マジであ
れ違うはず。なんか3の海外版はオープニングが追加されてるっていうから、
うんうんうん、
なんか動画で見た時にタイトル違うんだって思ったような気がする。
う
ん、
そうですね。海外ではドラゴンウォーリアーですね。
うん、あ、ですよね、うん。そうそうそう。
これやっぱあれかな、クエストっていうのが、海外ではピンと来ないんですかね。
それかなんかちょっとネガティブな響きがあるとか、なんか理由があるんでしょうね。
なんか我々からするとね、クエストっていうとすごく冒険っていうね、
うん、そうそうそうそう、
イメージありますよね、
うん。
ちょっと弱々しいのかな。
あ、
まあ、ウォーリアーって言ったらこう強そうですもんね、やっぱね。
うん。
だからもしかしたら、ドラゴンバスターのタイトル案の中にも、
うんうん、
ドラゴンウォーリアーっていうタイトルはあったかもしれないですね。
ありそう。
もう可能性としてはね。まあ、
はい、
この頭のドラゴン自体は絶対ね、最初に決まってて、うんうん、ドラゴンの後何つけるかというところでね、いろんな案があったんだと思うんですけど。
うん、
いや、このね、エピソードだけでね、
はい、
結構こうテンション上がったんですけど。
そうですね。なんかこう、違う未来があったかもなって思っちゃいますね。
それ想像するだけでちょっとワクワクしますよね。
うん。
うん、 でですね、家庭用もたくさん移植されたんですが、まあ、ファミコンの後もね、パソコンとか、あとは X68000 とかね。
はい。
あとは、まあ、プレイステーションのナムコミュージアムの中に入ってたりとか、うんうん、まあ、ところどころでね、アーカイブとして出てるんですけど、続編としてはですね、もうこちらはアーケードじゃなくてファミコン専用で、ドラゴンバスター2、闇の封印とかっていうね、はい、続編も出てたりしてまして、で、まあ、今回もね、いつも通りストーリーを説明しようと思うんですが、
はい、
まあ、この時代のゲームってもうほぼストーリーがあってないようなものというか、シンプルなんですよね。
そうですね。
もうめちゃくちゃシンプル。私も調べてテキストで2行しか書いてないですから。人間界の支配を目論むドラゴンによって、ローレンス国の王女セリアがさらわれた。
うん、
主人公の青年クロービスは故郷とセリアを救うため、ドラゴン退治の旅に出るというストーリーです。
はい、そうだ。クロービスだ。思い出した、ね。うん。
ローレンス国っていうのもちょっとドラクエとなんか近い感じですよ
ね。響きが。
ローレシアね。
うん。
ああ、これなんかあるんでしょうかね、やっぱね。
うん。
だってストーリーこれドラクエ1のストーリーですよ、これ。
まあ、確かに。いや、多分いっぱいありますよ、このストーリーファミコンに。
ドラゴンに王女がさらわれたと。
うん。
ドラゴン退治の旅に出るところもドラクエ1ですもんね、これ。
確かに。
ねえ、すごい。いや、本当にいかにこう、テンプレというか、
うん、
オーソドックスなストーリーかっていうことですよね。
そうですね。
で、まあゲーム内容はですね、これもちょっと新鮮だなと思ったのが、操作方法が4方向レバーです。
あ。8じゃない。
はい。斜めなしです。
はい。
これ今となっては考えられない。
はい、
うん。で、ボタンは2つ使います。
うん。
A、B とすると A ボタンで剣攻撃、B で魔法攻撃。で、レバー上でジャンプ。
はい。
レバー下でしゃがみという風になってます。
うん。
で、剣攻撃は特定の操作をすることでダメージの大きい技を出すことができると。
はい。
いうところも遊びがいがあるところなんですが。
うん。
で、この B ボタンの魔法攻撃っていうのはですね。
はい。
ファイヤーボール。
うん。
まあ、もう基本ファイヤーボールなんですよ。使える魔法っていうのが。
うん、うん。
ファイヤーボールを単発で飛ばすか、たくさんのファイヤーボール出すかっていう、まあ、強化版が使えたりとかっていうのがあってですね。
うん。
で、これが当時私がすごくかっこいいなと思ったのが、魔法を回数制限で使えるんですね。
はい。
まあその MP があって、それがなくなるまで使えるではなく、
うん、
1回分の魔法が、うん、なんていうかな、魔力が封じ込められた巻物、
うん、
スクロールってやつですね。
ですね。
もうこのね、スクロールっていう響きがもうめっちゃかっこよくてね。
なんか前も言ってましたね、それ、ね。
そう。だから、魔法じゃないんですよ。
うんうんうんうん、
魔法の呪文っていうか、魔法の力が封じ込められた巻物によって、魔法が使える、
うん。誰でも魔法が使えるっていう感じがないですよね、その設定って。その、誰でも使えるように巻物にしてあって、
う
ん
で、そうですね。
それを作れるのは魔法使いだけっていう雰囲気がある。
うんうんうん、ああ、確かに。
ハイファンタジーっていうか。
うんうんうん。
うん、
だから、こう、あくまでも道具の一つになってるっていうところが、はい、例えば主人公が剣士だった場合に、
うんうん、
魔法を手から出してしまうと、その人はもう魔法剣士なわけですもんね、
うん。
魔法っていうのはすごく特殊な能力であるということで、うんうん、そういう前提ですると基本剣士が魔法の力を使うときにはその何かに込められた力を解放してっていう方がね、自然ですし。
そうですね。
むしろかっこいいですよね、なんかね。
なんかこう、魔法の特別感がある時代ですよね。
あるある。うん、そう。そういう、こうなんていうかな、当時のその私たちがイメージしてた、うん、まあ、中世ヨーロッパのファンタジー。ファンタジー物語の最大公約数というか、
うん、
もうそれが詰まってるんですね、このゲーム。
うん、
いろんなところに世界観とかね、ゲーム中にも。はいはいはい、まあその一つがこの魔法アイテムなんですけど、
はい、
で、これがもうファイアーボールなんですよね、本当に。
うん、
ファイアーボール一発だけ出すこう巻物があって、で、うん、強力なやつは複数のファイアーボールがこう渦巻きながら飛んでいくと。
うん、
で、画面全体攻撃するみたいなのがあるんですけど、で、まあ、これを巻物を取れば取った数だけ消費して使うことができると。
はい。
で、これ本当に最近のゲームの必殺技と違って強力なんで、
うん、
もうボス戦に温存しとくというプレイスタイルがね、基本だったイメージなんですけど、で、まあ、レバー上下でジャンプとしゃがみなんですけど、左右で歩きます。
はい。
で、同じ方向に2回連続入力するとダッシュします。
うん、うん。
で、まあ、ゲームの中っていうのは基本的にはダンジョンなんですよね、すべて。うん、で、その中には、横スクロールアクションとは言いましたけど、実は上下スクロールもありまして。
はい。
ただその時は、ツタやロープをよじ登る、降りるというアクションが上下スクロールに関係していると。
う
で、敵と戦うときにね、メインで使うこの A ボタンの剣攻撃ですけど、これが最初に言ったあの特定の操作で強力な技を出すことができるというのがですね、
はい、
ジャンプ中に空中でもう一回レバーを入れたら二段ジャンプが出ると言いましたけど、
うん、
この二段ジャンプ中にレバーを下に入れたまま剣を振ると垂直斬りが出ます。
うん、
で、もう一個、普通にジャンプしたときにレバーを下に入れて攻撃ボタンを押すと、カブト割りが出ます、
うん、
このカブト割りと垂直斬りがね以前お便り紹介の時にね紹介させていただいた中にありましてこれがよく間違いやすいとカブト割りと垂直斬りこれどっちがどっちやったかな垂直斬りが剣を下にしてんやったかな
あ
ね、どっちかが下に剣出してて、うん、どっちかが剣を横に出してるんですよ
これそうなんか昔教えてもらったような気がしますね。
ね、これいつもなんか混乱すると、
うん。
遊んでる分にはね、意識して出してるんですけど。
はい。
まあ敵を倒しながら進んでいって、最終目標はそのドラゴンを倒すということなんですけども、
うん、
プレイヤーには一定の体力がありまして、
はい、
体力ゲージがありまして、体力制でこれがゼロになるとゲームオーバーということで、
うん、
このゲームの中では体力はバイタリティと言います。
うん、
ヒットポイントではありません。バイタリティですね。これもね、私ちょっとね、好きだったんですよね。
うん。
うん。ちなみに初期値は128。
なんでそんな。
いや、これはほら、16進数ですから。
ああ、そういうこと。
はい。で、途中で手に入るマッシュルームというね、
うん。
アイテムを取ると、16。バイタリティが16増えます。
はい。
はい。で、上限は256です。
ああ。
はい。もうここまで言うとわかるでしょ ?16 進数。
うん、確かに。はい、でもマッシュルームだったんだ。
そうなんですね。
なんで
やっぱこう、スーパーマリオもキノコで大きくなりますからね。
確かに。なんだ
まあこう、不思議な力が宿っているという、こう、イメージのある食べ物だったんじゃないですかね。
まあ確かそうか、そう、うん。うん、なるほど。
で、コンティニューがありまして、ゲーム中やられると、その場でこう、ゲームオーバーというか、コンティニュー画面になって、コンティニューすると、その場で体力が満タンになって、復活してまた続きができると。
なるほど。
いう仕様になってました。
はい。
でね、画面は真横から見た画面ですね、うんうんうん、サイドビュー。
うん。
で、大きく分けて2つのシーンで成り立ってると、
はい、
メインのシーンがダンジョンの中でキャラクターを横から見た状態でキャラがどんどんこう進んでいくというゲームなんですが、もう一つがマップ画面ね。
ああ、そっかそっかそっか、
うん、
はいはいはい。
ラウンドが開始するとですね、スタート地点にお城があります、
うんうん、はい。
そこから最終目的地のドラゴンの山が見えてるんですよ。ドラゴン山が、
うんうんうん、
でそこまで道がこうずっとつながってるんですが、その途中途中に街があったり、はい、森があったりするわけです。
うん、
で、そこに入ると、ゲーム画面のその、ダンジョンになると、
うん。
で、この途中のルート自体は、プレイヤー自身で選択して進むことができるんですが、
うん、
これが楽しいんですよ。
分岐ありましたよね。
そうです。だからこう自分で選んでいると。で、この画面があるおかげで、
うん、
すごくね、世界が広く感じるんですよ、
うんうんうん。
もしこれがなかったら、本当に屋内というか、ダンジョンの中を移動するだけのゲームで、
はい、
正直、世界の広さを感じないんですよね。
うん、
お姫様がさらわれて、ドラゴンを倒して国を救うという感覚がめちゃくちゃ薄いんですよ、
うん、
でもそこにこのマップ画面を入れることで、
うん、
すごくこう長い旅路をね歩いている感もあるし、しかもねこう歩いてる時とかも音がするんですよ。ドゥグッドゥグッドゥグッドゥグッ
と。ああ、そうそう、独特のね
そうそう、このね、このゲームね、やたらとね SE と BGM もすごく印象残ってて、
うん、
うん、ダンジョン入るとドゥルルとかって
ことそうそうそうそう、なんか全体のつながりがすごくいいですよね。
そうです、
SE と BGM のつなぎがいい、
めちゃくちゃいいんですよこれ、うん、で移動中の BGM とダンジョンの中で敵がいる部屋に入った時の BGM、
はい、
うんうん、敵がいる部屋に入った時は BGM が戦闘用の BGM に変わるんですよ。で移動中は移動中の BGM になって、移動中の BGM は確かあのダンジョンの種類に依存してんのかな、
うーん、
だから何種類かありましたね。
うん、
で、その、一番初めの音楽も、すごい、これから旅に出るぞ、みたいな音楽でね、景気の4音楽が鳴るんですよ。
わかります。
あれとかすごく良くて、
うん、
ちょっと今回喋るにあたってね、動画見直したんですけど、やっぱすごいかっこよかったですね。
うん。覚えてます。そこはすごく印象的で、
うんうんうん、
逆に、
うん、
ファミコンで2をやったんですけど、
はい、
2って全然 BGM ないんですよ。
あ、そうなんや。
うん。で、
うん、
怪の冒険だった。 ったっけな、うん、みたいに、なんかね、うん、クロービスじゃないのか、あの、主人公は、あの、うん、弓使いなんですけど。
あ、はい、そうでしたね、確か。う
ん、歩いた時に、歩く音がするんですよ、
うんうんうん。
で、その印象が強くて、でも、うん、ドラゴンバスターってさっき言ったみたいに、
うん、
でーでーでーでーでーでーって、あの、
そうそうそう
始まりから、
そうそうそう。
ドゥドゥドゥドゥドゥで、
そうそうそう。
で、男女入ってっていう、この、チャッチャッチャララの、このつながりが、すごく綺麗で印象的じゃないですか。
うん、
だから、ファミコンの2やった時、一番面食らったの、それがなくなっちゃったことで。
そうですよね。すごく賑やかなゲームですよね。
そうそう
なんです。ずっと音楽が鳴ってるというか。
うん。だから2はすごい、絵は、
うんうんうん、
特にマップ画面は豪華になってた印象があるんですけど、
うんうんう
ん
う
ん、なんかね、音がすごい寂しくなっちゃった印象。
容量がなかったんかな。
いや、でもあのな、ワンでやれてるんだから。
うん。でもね、確かにあの、ファミコン版の音の方が、やっぱりアーケードよりは弱かったんですよ。
うんうんうんうん、
アーケード版のね、音、私すごくやっぱイメージ残ってて、ゲームセンターで結構聞こえてたんですよね、ドラゴンバスターの音って。
うん
うんうん、ずっと鳴ってるから、とりあえず。
なんかこう、太い音だなってイメージがある。
そう。
響くっていうか。
なんていうかな。音の鳴り方が、
うん、
フェードインで鳴る音楽で作られてるんですよ。
は
ぁ、あ。ふわふわふわふわって。
あ、そうそうそう。そうだ、そうだ。
そうそう、
うん。
小さい音から大きくなる音を積み重ねられてるんですよ。
うん、うん。
だから、わわわわわわってこう、
うんうんうん、
独特の音がする。
しますね。
うん、で、それが、めちゃくちゃ特徴あるから、ゲームセンター行って、音聞いただけで今、あ、ドラゴンと戦ってるってわかるんですよ。
なるほどね。
うん。
うん。
それぐらい音の印象が強いゲームなんですけど。
うん、う
ん。
Brightbit Brothers。
で、ステージはですね、1ラウンドの中に、まあ、分岐点がいくつかあって、最後にドラゴン山があると。で、ステージは全12ラウンドある。
はい。
12ラウンドっていうのは、1ラウンドの中に、スタート地点からゴールまで行く途中にダンジョンがいっぱいあると。
うん、
で、12ラウンド過ぎて13ラウンドからは、これまあ2周目になるんですけど、このゲーム2周目があるんですよね。
うん、
2周目どころか、まあ実は何周もできるゲームなんですよ、これ。この当時はよくあった。
うん、
上手い人はずっと遊べる。
確かに。
で、13ラウンド以降は9から12ラウンドのパターンがずっとまあループになるんですけど、
はい、
100ラウンドまで行くと、
うん、
ラウンド表示がギブアップっていう風に出るそうです。だからただ単にカンストではなく、ちゃんとカンストしたよっていうね、
うんうん、
表示が入っていると。
なんか、プレイヤーの勝ちですみたいな。
そうです、そうです。
感じがしますね。
いや、こういうのちょっといいですよね。
うん。
だから私、このゲーム、どっちかというと、プレイもしましたけど、
うん、
そんなに上手くなかったんで、結局上手い人をずっと見てたっていうね。
ああ、わかる。
はい。
うん。
もう見てて楽しいんですよ。
うん。
うん、で、まあ、その、ステージの途中ではなんかこう雑魚敵も出てくる、なコウモリが飛んできたりとかね。
はいはい。
変ななんかちっちゃいヒヨコのモンスターみたいなやつとかこう、ぺこぺこしてるんですが、さっき言ったみたいに部屋に入ると扉がバーンって閉まって、はい、そこの部屋のボスを倒さないと出れなくなるっていうシステムになってまして。
はい。
で、まあこれをずっと繰り返してって最後ドラゴンを倒すってことなんですけど、
うん、
まあ何にしろこのね、テンポがいいんですよ。ほんで一応こうダンジョン探索っぽくはなってるんですが、
うん、
基本は右に進んでいけば、
うん、
まあ出口にはなると。
なるほど。
うん。で、その出口を守ってる敵を倒すと、扉がバッと開いてそこに入ると、そこのダンジョンはクリアというのを繰り返していくと。
うん、
で、このマップモードにね、表示される、まあ、ダンジョンの種類っていうのが、まあ、廃墟だったり、塔だったり、鍾乳洞のある山とか、あと、墓地とか、
うん、
いろいろアーケード版はあるんですが、ファミコン版はね、さらにね、なんか森とか扉もあって、
うんうんうん、
特定のアイテムがないと通過できなくなったりとかしてるんですって。
ああ、そういうのってファミコンだけなんですね、
う
ん。
そうそう。だからこの当時のゲーム結構こういうことしてたんですけど、
うん、
その完全移植できない分、
うんうんうん、
家庭用ならではのモードを追加してるというのが結構多かったんですよね。
はい、はい、
うん。アーケードより物足りないとこあるけども、アーケードよりもいいとこもあるよというね。
うん、
これすごくいい移植だなと思って。
そうですね。
うん。で、あとはこのまあファミコン版とアーケード版の違いっていうのもいろいろありまして、もうね、キャラの見た目が全然違うんですよ、これ。
うん。
見比べてみたら全然違いました。
ああ、そうですか。
はい、もう全く違う。アーケード版の主人公は縁取り線があるんですけど、
うんうん、
ファミコン版ないんですよ。
うん、ない。
まあ、いろいろね、違いがあって。だから見たときに私はやっぱ覚えてんのはアーケード版の方でしたね。あとはまあ、アイテムの種類増えたり、モンスターが変更されたりとか、まあ、いろいろあるんですけど、
はい。
一番違うというか、ゲームの根幹に関する違いっていうのがありまして、
うん。
これは私、あ、そうだったんだと思ったのが、操作方法なんですよね。
うん。 うん、
最初に言ったみたいに4方向レバーって言ったじゃないですか。
はい。
これファミコン版は8方向になってるんですよ。
あ、さすがに。
はい。なので、ファミコン版はですね、
はい。
斜め方向に入力すれば、斜めジャンプができたわけです。斜め上に入れるとね、
うん。
斜めジャンプができる。これ、感覚的には当たり前のことなんですよ。
うんうんうん。
ところが、アーケード版は斜め入力がないわけです。
うん。
でも、斜めジャンプは存在するんですよ。
うんうんうん。
じゃあ、4方向レバーでどう斜めジャンプするんやと。
うん。
これがですね、これ私当時遊んでた時、通りでなんかジャンプ難しかったなと思ったんですが、
はい。
アーケード版で斜めジャンプするには、進行方向にレバーを入れた状態から一旦停止して、うん、その後レバーを上に入れる。
はぁ。もうコマンド技じゃないですか。
はい、そうですね。前、ニュートラル上ってやると斜めジャンプする。
それは弱いな、キャラ。
これなかなか独特ですよね。
うん。
これ、このイメージなかったんですけど、言われたら、あ、そうやったっけと思って。
へー。僕、やっぱり、アーケード時代って、
うん、
多分遊んでなくて。
ああ、はいはい。
うん。見てただけなんですよ。
うん。うんうん、
で、多分、ファミコンしか遊んだことはない。アーケードは見てたから、
うんうんうんうん、
絵とか音のイメージはすごい強く残ってるんですけど、うんうんうんうん、だから操作性の違いは全然わかんなかった
ですね。ねえ、わかんないですよね。私もね、うん、アーケード版のイメージは強かったんですが、プレイより見てる方が多かったので、
うん、
もう自分が操ってた時の印象が少なくて、
うん、
4方向レバーって言われた時に、そうやったっけと思いましたね。
それで、クリアしてる人とかいたのはすごいですね。
だからもう、やっぱ慣れでしょうね。
うん。
うまい人は本当にサクサククリアしてました
ね。うん、そうそう。
うん、
なんか、30分とかもうちょいぐらいでいけるんじゃない
です
か
ね、
うん、このゲーム。うん。
まあ、こういう感じでね。
はい。
これで以上なんですけど、ゲーム内容としては。うん、ただ、このゲームのやっぱその特徴というか、当時のその印象っていうのが、最初にも言いましたけど、この当時のイメージしてた、中世ファンタジー世界の、
うん、うん。
オーソドックススタイルっていうのが入ってるっていうところはすごく良くて、
うん、
まあ言うたら剣と盾を持った剣士がこうドラゴンと戦うと、
うん、
でその魔法がね巻物になってたりとか、あとは敵なんですよ敵、
うん、
タイトルにもなってるドラゴンね、
はい、
この下半身が大きくて首が長くて、
はい、
ちっちゃい手がついた羽の生えたドラゴン
ですそうですよね、
うん、あのドラゴン西洋ドラゴンね、
なんかでかいなって思ったの覚えてる。
そう、もう初めて見た時に、こんなでかい敵に勝てるのかと思いました。今見たらね、うん、それほどでもないんですけど。
そうですね、今見るとね。うん。
しかも強烈な火吐いてくるし。
ドラゴンのいる部屋って、
うん。
こう結構長く降りてって、
ああ、そうそうそう。
ドラゴンのいる部屋にポコって落ちるじゃないですか。
そうなんですよ。
だからなんかこう余計深いとこにでかいやつがいる感があって、
う
ん
で、そうそうそう、あのドラゴン以外のダンジョンっていうのは、
うん、
入るとなんとなくな位置からスタートするんですよね、
うんうんうん、
ダンジョンの中にも立った状態からスタートするんですけど、最後のドラゴン山っていうところはこうマップ画面でドゥクドゥクってこう入ると、
うん、
長い垂直のね、
うん、
移動みたいなところずーっと落ちていくんですよ、
ね、そうそうそう、
突然、
そうそうそ
う、うん、しかもこう改めて見たらね、ほんまに長かったですよ、結構な時間落ちてましたよ、
うん、
でこれって言ったらいらない間なんですよ、
確かにね、
うん、でも演出なんですよね、あれ多分ね。
うん、そうでしょうね。
その、別にロード時間を稼いでるわけでもないし。
うん、確かに。
本当に純粋な演出として、あの、長い長いところを落ちていった先に、広い部屋があって、そこにドラゴンがいると。
うん、あれがあるかないかはだいぶ違ったん
だ、うん、いや、違うと思います。あれ多分初めて遊んでドラゴンのとこ行った時、もうドキドキしますよね、あれ。
うん。
え、何ここってね。
なんかこう、火口から飛び降りたぐらい長いですもんね。
そうそう。
うわー
って。多分初めてあれ見た時はこれどこまで落ちんのこれってね、
うん、不安になる
多分、うん、だあれは演出としてもすごく秀逸だなと思
って。そうですね、
うん、
なんだろう、
うん、
まだ容量がない時代だからこそのいい工夫ですね、
うんうんうん、そうですよね、
うん
うん、なんかドラゴンがドーンドーンとこう演出で出てくるではなくね、
うん、そうそうそう、
ドラゴンのとこ行くまでの見せ方でね、
うん、
不安を煽るというかね、でまあこのボスのねドラゴンもいいんですけど、そのね脇役というかそこ行くまでのね、
はい、
キャラも良くて、スケルトンとか、
はい、
まあ、骸骨で剣持ったやつでね、
はい、
こいつはファイアボールが効かないとかね、
ああそうなんだ、
うん、であとはウィザード、
うん、
これはもうすごく覚えてて、
うん、
ウィザードって覚えてます？空中を飛び回る剣を引き連れて出てくるんですよ。
うん、覚えてます。
まあ、あれがめっちゃかっこよくて。
ああ、すごい強いイメージが。いや、
めちゃくちゃ強い。で、あの、剣を空中で操ってるっていうあの演出、うんうんうん、あれが当時すごくかっこよくて。
確かに。
その魔法って普通火とか雷じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
それがその魔法使いみたいなやつが剣を操って攻撃してくる。
うん。
で、しかもあれ、プレイヤーの剣と当たるとキンキンとかって言うんですよ。
ああ。
結構は感高い音が SE として鳴るゲームでもあって、
うん。
さっき言ったように画面見てなくてもわかるんですよ。あ、今ウィザード戦ってるって。
こう、拙いドット絵だったけど、
うん。
なんか鼻が高くて、髭がすごい長い、
う
ん、イメージがちゃんとあって、
う
ん、で、杖持ってて、
う
ん、
そう
それをこう、上に上げると剣が襲ってくるみたいな感じで、うん、あの頃の洋画とかでもちょっと魔法使いって超能力者っぽい描かれ方するじゃないですか、
うん、
その、
うんうんうん、
サイコキネシスみたいなのを使うじゃないですか。
そうですね。うん、すね
コナンザグレートとかに出てくるやつでも、はいはいはい。だからなんかそういう感じなのかもしれないですね。
うん、
剣を飛ばしてくるの。
いやでもあれが、しかもその敵がいる部屋に入ると扉が閉まって倒すまで出られない状況になって突然襲ってくるっていうあの感じもね、
うん、
問答無用というか、
うんうんうん、
演出も何もないわけですよ。
はい。
多分これ以降のゲームってだんだんそういう演出要素が増えてきて、
うん、
戦う前にこうババーンとこう見え切ったりとか。
はいはいはい、
やってたじゃないですか、
はいはい、
ああいうんじゃなくてこのゲームって本当に対峙した瞬間に戦闘なんですよね。
わかります、
うん、
怖いですよね。
そうで唯一演出と言えるのがその BGM なんですよ、
うんうんうん、
だからボスのステージ入ると音楽がボスの音楽になると、は
い、うん、
でその音楽もだからさっきみたいにすごくこう不協和音じゃないけど不安を煽るようなこう BGM が鳴るんですよね、
うん、
で倒すと音楽が鳴り止んで普通に戻るというね、
うんうんうん、
この辺のこうメリハリもすごく良くて、
そうそう、だから僕はファミコンで遊んでた時に、
うん、
なんか常に焦ってる感じがするんですよ。
そう
怖いの、なんか
緊張感ずっとあるんですよ。
ありますよね、
うん、ある。
で敵でね、うん、印象に残ってるやつの一つに、
うん、
ケイブシャークってのがいて、
あーいましたね。
あれがなんか、
う
ん、洞窟のサメってことなんでしょうけど、
う
ん、
そう
口だけが飛んでくるみたいなやつで、
うんうんうん、
あれがなんか独特な音出すんですよね。
うん、
ビリビリしたような、
そうそう
そう、あれが怖くて、なんか時間がなくなったら出てくるやつのはずだから、
ああ、あれか、永久パターン防止のやつね。
そう、だから余計怖かったんだと思うんですね、うんうん、あの存在がね。うん、
で、まあ、このゲーム、そのレベルアップとか特にないんですが、
うん、
まあ、最初に言ったみたいにその体力がね、
うん、
キノコを取るたびに増えていくと。
うん、
あとは、実はこの主人公、スタートした時、剣しか持ってないんですよ。
うん、
で、途中で盾手に入れたりできるんですね。
うん、
で、盾を持ってると、ウィザードの剣とか、ファイアボール、敵が撃ってくるファイアボールを無効にできるんです。だから、盾手に入れたらめちゃくちゃ安心なんですよね。
なるほど。
で、あとは、スーパーソードっていうね。
うん、
手に入れると、剣の威力が2倍になるアイテム。
うん、それはなんとなく覚えてるな。
で、これ、知らなかったんですけど、攻撃した時に、
うん、
256分の1の確率でなくなるらしいです。
え？壊れちゃうってこと？
そういうことですね。
へぇ。
256分の1だから、だいぶ確率は低いとは思うんですけど。
うん。
はい。
256分の1で強くなってほしい。
なるほどね。はいはいはい。いや、でも256分の1で強くなると、今度は全然強くならないですよ。
ああ、そうか。
この確率ってね、かなり低いんですよ、これ。
そうですよね。
うん、
いやー、それで食らったらたまったもんじゃない、
ね。確かに。運悪かったなってなもんですよね、うん、これ。で、剣を受け流したり、剣の通用しない敵に切りつけると、16分の1の確率でなくなる。
うん、あ、なるほど。
要するに、チャリンチャリンとこうね、チャンバラ的なことすると、やっぱりこう、傷んでしまうと、
うんうんうん。
損傷するというイメージなんでしょうね。
うん。
で、同じことがね、これ、シールド、盾にも起こるみたいで、
うん、
ファイアーボールを受け止めた場合は、一定確率でなくなることがあると。
うん、うん。
あ、そんな仕様だったんだと思って、あんまりね、そこまでやり込んでないから。ただこれはまあ、きっちりとした残り回数が決まってるとかではなくて、
うん、
こういうこうランダムになってるっていうところもまた良かったんでしょうね、うん、多分ね。
やっぱり表現力があんまない分、そうやってシステムに組み込んで表現するんでしょうね。
う
ん、
そうですね。
昔のゲームって感じしますね。う
ん、本当にその物語の説明もないし、ほとんどセリフも、文章の説明もないですからね。
うん
うん、だから確か、ダンジョン入ってもダンジョンの名前すら出てなかったんちゃうかな。
ああ。
まあ、でも、その、そこはかとなくゲーム全体から漂う雰囲気っていうのが、本当にこう、ファンタジー世界の中をこ
う
冒険している感はすごく感じて、
うん、
かっこよさもありますし、
そうですね。
ちょっとやっぱりこう、ね、ホラーテイストというか怖い部分もあると。
うん、
その先の見えないダンジョンの中をこう探索していくというね、
うん、
怖さもありましたし、 で、それをやっぱ盛り上げてるっていうのは音楽とか SE の演出も大きかったんじゃないかなと。いうことで、改めてね。
はい。
今回動画でアーケード版見たらやっぱりよくできてるというか。
うん。
今見てもやっぱ面白そうなゲームだなと思いましたね。
うん。僕、印象残ってるのが、ポスターなんですよね。
ああ。
覚えてます？
覚えてる。
なんか全然ゲームと紐づかないんですよ。いい意味で。なんか、ドラゴンが左端っこにいて、
はいはいはい、
奥の風景を見てる感じじゃないですか。
うんうん、
なんかすごい綺麗なポスターで、
うんうんうん
うん、なんだろうな、あれもハイファンタジー感がすごいあったんだと思うんですよね。
多分そのマップ画面のね、ドラゴンの山が遠くにあるというあの感じのイメージなんかな。
なんかね、主人公がいて、
うんうんうん、
まあ、奥にドラゴンがいて、
うん、
その奥にお姫様がいて、みたいな構図がよくありそうじゃないですか。
うんうんうんうん、
でもそういうんじゃなくて全然。あのポスターはなんか幻想的な感じもあって、うん。
多分ね、ポスター何種類かあったから主人公が描かれてるのもあったような気もするけ
ど。ああ、なるほど。
なんか手前に主人公が剣持って、
はいはいはい。
大きく描かれてたポスターっぽいのあったような気がするけど。
ファミコンの箱はそんな、
ね。ああ、そうや。ファミコンのパッケージか、あれ。そうや、そうや。
で、奥の壁にドラゴンのシルエットが映ってるんですよ。
そうそうそう。
お姫様が肩に隠れてて、
うんうんうんうん、
みたいなの。そう、だからその、そっちの絵とのギャップもすごいあって。
うんうんうん、確かにね、
うん。つい最近あれですよね、
うん。
ポスターの原画が見つかったみたいな。
そう。
ネットニュースで見た。
めちゃくちゃすごいニュースになってましたね。
うん。
びっくりしました、私も。
うん。
原画紛失してたのと思って。
昔は、
ね。
やっぱりね、ちゃんと保管してないでしょうし。いや、
てか保管しとけよって思いますよね。
だ
から原価やろ、原価。
で、それこそ三十何年経って、ちゃんと価値が認められたってことですよね。
いや、でも見つかってよかったですね。
うん、よかったよかった。本当によかった。
ねえ。うん、もう貴重なもんですから、ぜひね、あの機会があったら、ナムコ展かなんかでね。
ああ、確かに。
博物館とかそういうところでね、飾ってほしいですよね。
なんかナムコは、あの時代のものの、うん、こう保管をちゃんとやるようになったみたいな。
あ、よかったよかった。
そのうちやってくれそうですよ
ね。ね、やってほしい。
うん、ナムコ店って面白そうだな、確かに。い
や、絶対行きますよ。
ね、グッズとかも出して。あ、ね、当時のグッズ売ってほしいな。
ねえ、
うん。
今思い起こしてもあの頃のゲームのデザインとしてもね。
は、う、い、ん。
ポスターもかっこよかったし。
かっこよかった。
すごい。タイトルロゴもかっこよかったもんな。
うん。
だからやっぱ今みたいなこう派手なグラフィックでもないけども、
うん、
印象にはすごく残ってるタイトルだなと思います。
そうですね。
うん。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい。シャイニング&ザ・ダークネスをやってまして。
はい。
前回、真実の洞窟に入ったぐらいまで話したような気がするんですけど。
うん。
ね、
うん、
で、まあ、奥の方まで進んでいったらですね。
うん、うん。
檻があって、そうそう、このゲームのね、うん、不満点が一つあるんですけど。
うん、うん。
調べるってコマンドがあるんですけど。
うん、
うん。たまによくわかんない、銅像とか、
はい。
檻とか、
うん。
光ってるバリアみたいなのとかあるんですけど、
はいはい、
調べると、
うん、
変わったところは何もないって言うんですよ。
うんうんうん、
いや、どう見ても変わってるだろうって思うんですけど、フラグが立たないと絶対そのセリフ出すんですよ、このゲーム。
うんうんうん、
そこはもうちょっとね、なんかないかなって思ったん
です。リアクションのバリエーションが少ないってこと、
ね、少ない、
うん。
本当に調べて意味があるところと、うん、宝箱以外はその表示出してくるから、うん、ちょっとね、見た目は完全に変わってるんだから、なんか言ってくれよって思うんですけど、うん、まあ檻があって、
はい、
で、その奥になんか人みたいのがいてですね、
うん、
で、泣いている王女がいたんですよ。このゲームはいなくなった王女を探しています。
ああ、そっかそっか、そうでしたね。
はい。ちょっと影が薄いんですけど、
うん、
で、ああ、王女様もういるんだと思って。
うんうん、
で、開けようとしても、どの鍵使っても開かないし、
うんうんうん、
なんか真実の玉っていうのを使っても別に何にも起きないし、で、どうしたもんかなと思ってうろうろしたら、はい、ちょっと行った先に、 壁に穴が開いてるんですよね。ちっちゃい。小窓ぐらいの。で、そこに途中で拾ってきた、なんか像、偽りの像だったっけな、とかいうのを置いたら置けたんですよ、使ったら。そこにはめ込めて、これで開いたんじゃないかなと思って行ったら、開いてるんじゃなくて、もうなんか、鉄格子もないし、宝女もいない。
え？
単なる道になってるんですよ。L 字のね。じゃあなんか奥に行って、たのかなと思って進んでいくじゃないですか。したら奥からアニメーション付きで、だからでっかいゴーレムみたいのがやってきて、
いやでっかいカニやらゴーレムやら、
そうそうそう。まあそいつが姫に化けてたっていうことなん
です、ね。ゴーレムが？
ゴーレムみたいなやつだった、本当に。なんかでっかいがっしりしたロボットっぽいやつが、なんかいろいろ喋ってたけどな。割と喋るなと思ってたんだけど、偽姫って名前がついてたような気がするけど。でこの巨漢を倒してですね。そのルーンの鍵って新しい鍵がもらえます。
はいはい。
で、さらに奥に進んで、真実のスピリットっていうのを入手して、このスピリット系を手に入れる時の演出で、なんか女神が彫られた扉みたいなのがあって、まあそこでその扉から話しかけられるんですよ。
なるほど。
で、まあ一歩進みなさいみたいに言われると、入り口まで戻してくれるのかな。で、戻ってきて。で、まあこれで真実の洞窟は攻略した。っていうことになったんで、また神殿に行って、
はい、
ルーンの鍵っていうのを使うところ、これはもう扉があるから、開かなかった扉行けばいいんだろうと思って、
はいはい、
これはすぐ見つけたんですけど、そのルーンの鍵を使って、今度新しく行ったのが、英知の洞窟っていうところになります。で、ここがですね、特徴がありまして、めちゃくちゃ落とし穴が多いんですよ、この洞窟。で、落とし穴は、落ちるまでわからない。のと、落ちても、また行くと塞がってる。
へ
ー。一回落ちたら、穴が開いててくれればいいんだけど、
あーなるほど。
そうじゃないから、
覚
えてないとまた落ちるんです。
あ、じゃあ一応、位置自体は決まった位置なんですね。
そうそうそうそう。位置は動かないし、下の階層に行って、また階段で上がってくればまあいいんですけど、とにかく多いんですよ。あっちこっちにあって、もうだからすごく進むのがね、大変すぎて、これはもう途中でもうこれは無理だなと思って、ちょっと攻略サイトを見てですね、自分の持ってる攻略本をスキャンしたデータに落とし穴の位置を書き込んで、
いいですね。
ここここここって、まあ別にそのサイトの画像を見ればそれでいいんですけど、あまりにも味気ないから、
確かに、ね、
位置をマッピングして
すごいな、昭和の遊び方してる。
そうそうなんですよ。もうめちゃくちゃ本当に多くて、それで書き込んでみても、こんなに用意することないだろうっていう。で、要は下の階層があるんですけど、この洞窟は。それがね、大きく分けて5ブロックぐらいに分かれてるんですよ。
あ、結構いっぱいありますね。
めちゃくちゃあって。だからもう、すごい苦戦したんですけど、途中で酒場にいた、まあ、エータって名前なんですけど、あれなんだろうな、鹿みたいな顔かな。まあ、獣人の人がいるんですけど、はいはい、なんか、清花お兄ちゃんがいて、これがなんか、やっぱり落とし穴で落ちて、足をくじいてしまったっていうことで、そらそうやな、はい、パーティーに一旦入れてくれないかっていうことで入るんですよね。前も傭兵が入ったことあって、何もしてくれないのかなって思ってたんだけど、今回はたまーに敵に手出してくれるんですよね。物陰からちょこっと出てきて攻撃したみたいな、なんかセリフが入って、ちょっと攻撃してくれるんですよ。だからもしかしたら前の傭兵も何回かに一回は手出してくれたのかもしれない。
でも気づかないぐらいってことでしょ？
そうそうそう。本当に。10回に1回ぐらいかな。しか手出してくれない
ん
ですけど、まあ一応、あ、いるんだなっていう感じで。で、まあ、もう敵も強いんで、ここは。少しずつこう進んで、お金貯めて、防具を新調しようって思ってたんで、その過程で、まあ、町に連れて帰って、その妹かなとかに感謝されたり、お父さんみたいなのも酒場にいるのかな、だから、酒場にいる人のセリフがちょっと変わったりしましたけど、なんかヒントもくれたような気がするけど、もうこっちはもう、あ、そうだそうだ、あれだ、途中でなんか拾って、地図に落とし穴が書いてあるんだ、そうマッピングされた地図が手に入るんだ、そうそうそう、あれを見ればいいですよみたいな話したけど、いやもうこっちはもうググるっていう世界なんで、マッピングしちゃったわと思ってたんですけど、そうそう、だから当時の人は多分そのヒントとそのアイテムで落とし穴の位置を把握して遊んでたんだと思います。はい、 で、まあ、少しずつ少しずつ進んで、うん、まあ、最終的に英知のスピリットを手に入れました。
あ、よかったですね。
うん、で、これで、力、勇気、真実、うん、英知の4つ全部手に入れたので、うんうん、試練をまず突破すれば、
うん、
神殿の上に行けるようになるっていう話なんですよね。おーおーお
ーおー、なるほど。
うん。だから神殿の地下でスピリットを手に入れて、
うん、
全部手に入れることができれば上に行けるっていう作りなので、
うん、
まあ一旦城に戻って王様の話でも聞いて上行こうかなっていうところですね。
なるほどね、うん。順調ですね。
そうですね。まあこう言っちゃうと順調なんですけど、まあ本当に落とし穴困りましたね。
そうね。うん。あの落とし穴って 3D ダンジョンに限らずですけど、
うん、
ドラクエやFF でもね、よくあるやつですよね。
うん、そうなんですよ。そう。これの一個前の真実の洞窟でも、
うん、
回転床があったんで。
あ、回転、そう、3D ダンジョンは回転はやばいな。
そう。
あ、
でもね、それはちょっと攻略見つけたんですよ。
うん、
正面から入ると、
うん、
3回回転するから、
うん、
左に向くんですけど、
うん、
背中向きで入ると、
うん、
右を向くってのが分かったんで。
すごい、よう見つけましたね、その。
まあ、3回なんで。三回回転固定なんで。だから、それさえ分かれば、一回正面で入って、もう次は背中から入ればこっち行けるなみたいなのができたからいいんですけど、
うん、
もう落とし穴はね、
そうですね。
うん、もうマッピングするしかない。
うん、確かに。
うん、
覚えるしかないと。
うん、当時の人たちはコツコツマッピングして遊んでたんだと思う。
いや、そりゃそうでしょ
う。
うん。
感じですね。まあ、レベルも結構上がったような気がしますけど。うんうんうん、物件も揃ったし。
今どんな感じですか？中盤ぐらい？
多分、
うん、
神殿が何階層あるのかわからないけど、
はい、
まあでもスピリットは手に入れて、武器屋とかの武器も防具も、
うん、
ほぼ上限値まで買ったんですよ。
おっと？
で、ただね、一、うん、個空いてない建物があるんですよ。
ほう。
なんかね、ちっちゃいテントみたいな、占い師、が使ってるような丸いテント、円柱のテントみたいのがあって、
うんうんうん、
そこだけ入れないんですよね。
なるほど。
だから、そこでなんか解放されるか、武器屋とかの武器がドサッと追加されるかは多分すると思うんだけど。
なるほど。
うん。
まあ、でも、結構進んでるってことですね。ボリューム考えても。
そうですね。
もう終盤じゃないですかね。
うん。そうかもしれない。まあ、悪くても中盤までは行った
と思うんですよね。そうですよね。もうそれは行ってる感じしますよね。
うん。
うん。そうか。お話的にはね、もうシンプルなストーリーで、こう、枝葉のストーリーがあんまりない感じですね。
あ、ないですね。うん、一応、その酒場の人たちの発言とか変わるけど、
うんうん、
それが伏線になってたりっていうことは多分ないんじゃないかな。
まあ、よく言えば迷わないストーリーってことですね。うん、
一本道ですね。ね、
目的は分かりやすいと、
うん。
なるほど。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると、見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
ということで今回はドラゴンバスターでした。
はい、
一気にね古いゲームになりましたけども、
うん、
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが最近ねこの番組ちょっと新しかったんですよね。
そうですね
取り扱うテーマが、
はい、
若者向けを目指してねちょっとプレイステーションとかね新しいゲームを扱っちゃったんで、
まあ、でもほぼホラーでしたけども新しいのは
そうそうなのでね、まあうん、ちょっとこう一旦初心に変えるというわけではないんですが、
はいはい、
昔のゲーム多めにやっていこうかなということでね、
うん
はい、80年代のゲームを今後しばらくは取り扱っていこうかなと思っております。プレイステーションとかだとね、
うん、
結構我々より若い世代の方もね聞いてて、
はい、
分かる分かるって感じだとは思うんですが、
うん、
またこう80年代のゲームとなってくるとね、
はい、
よりこうディープな感じにはなっていきますけども、
うん
まあ、できるだけ知らない人でも分かるように
そうですね
説明していきたいなと思うんですけど、
まあ、最近、
うん、
復刻というかね、
ああ確かにね、
アーカイブ化されたりとかで、
うんうんうんうん、
ドラゴンバスターが少し前にされましたよね、アーケード版がスイッチで、
あ本当ですね、そういう
とかプレステ系で遊べるようになったから、うんまあ、そういうのでもしかしたら、
うん、そうですね、
これの話をしてるのかってい
う、あじゃあ全然いけますね、今タイミングいいかもな、
はい、
メガドラミニ2も出るしね、
うんうんうん、 そうそう。なんか追加がね。
ね、出ますしね。
なりました、
ね。追い風吹いてますよ、レトロゲーム界は。はい。ということでね、しばらくね、古めのゲームをね、
はい、
取り扱っていこうかなと思ってます。
はい。
それでは、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。